のびついってプレゼンツ、のびつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も私のふもと、いや静岡のふもとパラキャンプ場よりお届けしております。お相手は私東横名人と今日もこの方です。
最近股関節が痛い坂本です。
え、やばいじゃないですか。そう、手術しないとダメとか、
あの人工関節入れたりとか
ってよく言うじゃないですか。
そう、俺もそういうのビビってますね。ちょっと
その年になってくると確かに50代の半ばぐらいからそういうことを言う人いますよね。
そうだから、あの一回四十肩っていうか五十肩っていうかで、うん、あの肩が上がらないのが1年ぐらい続いて、うん、でそれは治ったんですけど、
う
ん、
あ、よかった。
最近ちょっと股関節が左側の左足の股関節で痛くて、ちょっと和風の方がね、和式の方が、ちょっと厳しくなってきまして、
ね。ああ、あぐらかけない。
そう。
じゃあもうあれじゃないですか、末席に行っても、トランプみたいに、椅子用意しろって言わないとダメじゃないですか。
で、まあ、場合によっては、そういうのがないキャンプ場に行けなくなる。外で用が足せなくなる的な。
あららら、まあまあそこまではいかないんじゃないですか。でもね、
いや結構痛いんですよ。
やっぱり無理やりにでも和式の便器でうんこしてるっていうのは大事なトレーニングやったなと思うんですよ、僕。
一時期あれですよね、スキーのジャンプなぜ日本人が強いのかって言われた時に、
和式のベトイレ、
そうい
や違うと思うけど、
ヨーロッパで言われた時があったんですけど、
やっぱりでもね、僕の父方のおじいさんとか見てたら、やっぱりボロい、あの水道タンクがこう頭の上にあるようなタイプの和式トイレにずっと用を足してたから、あれ今考えたら85、86のおじいさんが和式トイレで用を足してるんですよ。
毎日スクワットしてますからね。
これすごいことですね。たまにも和式トイレ入ったら、
頭クラッて攻め
ます。ちょっとやばいなと思うから、僕和式トイレもっと増やした方がいいと思う。
特にね、最近のまあ、大人の人たちって、まあ、ゆっくり和式トイレみたいに座っていくでしょ。そうするとかかとつけられないじゃないですか、もう、足首硬くて、
あれね、やっぱりいい運動だったと思うんです。絶対
当たり前ですよ、もちろん。
だって本当に、学校じゃなくて会社で体育の授業をやるのと一緒で、会社に強制的に和式トイレ入れるべきだと思いますよ。だったらあんな風にスマホを使ってなかなかトイレから出てこないっていう悲劇は生まれないはずですよ。
なんせ和式トイレって、まあ立つ座るで動作的には1回ですけど、お腹痛い時とかあの体勢をこう5分とか10分とかするわけじゃないですか、
結構な運動だったはず。
まあでしょうね。
何ですか、和式トイレ復権運動みたいな。
いやでも女性の方とかでも和式トイレでないとダメっていう人いますよ。
え、そんな人いるんですか。
あの洋式トイレってほら結局人が座ってるから、
ってことね。
もちろん拭きますけど、でもやっぱり一回人が座ってるところに自分も肌をつけないといけないっていうのが無理だから。
まあでもあれなんか
洋式なのに
除菌クリーナーみたいなみんな使ってるの、あれって。
いや使ってる人もいるでしょうけど、だから洋式なのに浮かせてるっていう1センチぐらい。
それ空気質じゃない。
そう。めっちゃきつい運動しとんなっていう。
どんどん
進捗されていきますよ。もう
なんかすごいラジオ撮るのが
なんとか距離ってあるじゃないですか。
心理的安全距離みたいなパーソナルスペース。
パーソナルスペースって東京とか大阪だったら多分30センチとか50センチですけど、僕キャンプ場のパーソナルスペースって30メートルぐらいと思ってるんですよ。
多分ね。なんか北欧の人の行列でもっと長いんだよみたいな。
そう。あっこに並んでるんだっていう。
そう。
だからもう今パーソナルスペースをどんどん侵食されてる。
ちょっとなんかちょっと今警戒心がすごく。これそもそも僕ら飯食いに行ったらダメなんじゃないですか。
飯食いに行ったら多分その間にどんどん侵食されてる。テントの位置も変わってるよみたいな。花見かっていう。
で何の話だっけ、和式トイレの話だっけ。
そう、和式トイレ。
あ、なるほどね。やばいですね。
そう。だからね、最近ちょっとその、股関節、まあ股関節入れたのはしょうがないんで、周りの筋肉を鍛えようと。ストレッチとか。
内ももとかインナーマッスルとか、ね。
そう、インナーマッスルとか。まあスクワットまではいかずとも、この、ちょっと寝っ転がって横になって、こう足を上げてみるとか、もうほんまに、おじいさんかっていうような。
ああいうストレッチ
ね。そう。昔はようテレビでバカにしてたんですよね。 こういうので、こうなんか例えば玄関に椅子を置いてみたりとか、うん、テレビ見るときに楽に見れるようなくるくる回る椅子とか、うん、くるくる回る椅子が欲しいな。
いやでもさ、甘えちゃダメだと思いますよ。もっとあぐらを強制的にかくなり、だからダメなんですかね、
あぐらってね、
うん、
あれは選ばれた人間しかできないんですよ。
あ、そうなの、
うん、そもそも俺は苦手。足組むのも。
あ、そう。
うん。足めっちゃ太いから、昔から。
ああ、まあそうそうね。
うん。いや、そうそう。明治今足組みましたけど、それ足組むって言う？
え？あぐらを？
いや、そうじゃなくて、俺の足組むっていうのは、うん、足がこう、何？こうなってること。
こう？こう？
あなたのは足がこうなってるだけじゃん。
いやいや、ラジオ
乗せてるだけやん。乗せてるだけやん。そうじゃなくて、はいはい、ほら、細い人って、こっちに足がこう、くの字、
グッとこう。でしょ？
いや、なってないやん。
え、なってるじゃん。いや、
乗ってるだけやん。
え、どういうこと？いや、
もう完全にこういう感じ。
あ、え、巻きつくってこと？
巻きついてるような足の組み方。
そんなやつおれへんやろ。
女の子おるやん。
いや、まあまあまあまあ。
そう。ああいう足の組み方、一生に一回でからやってみたかった。
いや、それは無理でしょ。
俺の足の組み方ってこうやろ。
まあ乗っけてるだけやな。そうそう、確かにな。
しかも足首すら乗ってないっていう。かかとが乗ってるだけ、
ね、置いてる感じね、
うん、しかも5秒しか持たへん。
あら、
今もちょっと左股関節にちょっと痛みが走る。
トランプもそんなんなのかな。
正直ね、
うん、
もう股関節が、まあ、股関節っていうの、股関節じゃないな、この大腿骨の付け根が痛いっていうのは、
うん、
もう男から性欲奪い取るな。
ああ、まあそうかもしれないですね、
うん、
クリティカルなところですからね、
うん、もうね、なんかそんなん考えへん、
うん、
そういうの、ああいうの見ると、ああ股関節痛そうって。だからほら、特にくっつける体位あるじゃないですか、
うん、
お互いあぐらでこう、
あ、対面材的な、
そうそう、
いいですね。
もうあれ見ただけで痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い。
じゃあ対面材をするっていう、うん、モチベーションでこうトレーニングするっていうのは、
いやいやいやいや、もうだから痛さの方が先に来んねん。
痛い
って。そうそう、だから金玉にボールが当たったキャッチャーを見るような感じ。
痛い。
もうさっき AV 見ても痛い痛い痛い痛い痛いって。
それはそういう意識問題ですね。
そうだから、どんどんね、そのなんかこう、前に言った賢者モードっていうの、
うん、
もうほぼ24時間それよ最近。
あら、体の変調でやっぱ怖いな。
要は女の取り合いで老人ホームで殺し合ってるおじいちゃんとかすごいなと。
いや、多分おじいちゃんら股関節めちゃめちゃ柔らかいんですよ。ぐるんぐるんぐるんぐるん回すん
ですよね。
じゃないとそんなこともう思えないですよ、うん、老人ホームで。
俺今下手したらゲートボールでも足痛いで。足広げたら最後。
どうしたらいいんでしょうね。
まあまあ、病院行けって話。
ストレッチを。
病院行けって話なんですけど。
まあまあ、すり減ってくるっていうのと、
ね、
筋力が追ってくるっていうのと、胃が人間の体の嫌味に耐えれないっていうのがあるんでしょうね。
これってね、うん、人生100年時代って言ってるけど、股関節ってそもそも100年持つように設計されてないやろ。
そうなんですよ。多分人間の体で2世代持つようなところって角膜ぐらいって言われてますからね。
でしょ？
角膜は角膜移植して2世代ぐらい生きるって言ってるじゃないですか。
だから、そもそも、うん、要なんかこう80歳で歯20本とか言ってるけど、
はいはいはい、
歯って50年でしょ。
そうなの、うん、そうなの、
そんなもんですよ。
うーん、
だって江戸時代の人の平均年齢って寿命って45とかでしょ。
はいはい、もう死んでますね僕ら。そろそろ、
そうだから、もともとその程度の耐久性しかないんですよ。
うん、それを騙し騙し、
それを騙し騙し使おうっていう話なんですけど、
体の筋肉がね、またなんか別に変わるとか、うん、チタン製になるとかだったらいいけど、
そうそうそうそう、
別に構成要素変わってないからね。
なんかね、たまに動物タカとかでなんか無理やり引っこ抜いたら新しいの生えてくるみたいな、
うん、
タカがおったりするらしいんですけど、なんかくちばしとか。
まあでもそういうのもあるのかもね。人間も覚醒するのかもしれないですけどね。
いや、せめて歯3回生え変わるとかさ。
確かに。
ね。これ何のための乳歯なの。
乳歯もうちょっと長く引っ張ってくれたらいいのにね。
それか、大人の歯をもう一回、たったもう一回でいいやん。それをせえへんのでしょ人間って。
でも必要に迫られたら出てくる人種は生まれてくるかもしれないですよ。
逆でしょ多分。
え、
死ねって言ってるんですよ。
あ、体が言ってるんだ。そういう風に、摂理が、
うん、ないでしょ。 歯なくなったら食べれないでしょ、
うん、じゃあそれ死ねってこと
ですね。そう、死ねってことなんですよ。管つけて生き延びるなって話なんですよ。誘導食食べて。
そっか。
だから多分この大腿骨の付け根が痛いのも、
もう死ねって言ってる。
多分ね、もう死ねって言われてるんですよ。
もういいよ、うん、お疲れ。
そう、だってね、もうタイヤというか、あのダメになってる車みんな捨てるじゃないですか、うん、それと一緒ですよ。
まあ、それをレストアしてなんとかしてくれたらいいんだけど、
もう部品も出えへん、
ね、
もう部品も出へん、メーカーに言うてももう部品も出えへんのですよ。
削り出して作らんとダメみたいな。
そう、
まあ、金かかるわ、そら
金かかりますよ、それは。でだからもうね、もともとの耐久性がないんですよ、人間って。
言うほどね、100円って言ってるけど、
だってあれなんでしょ、よう言うじゃないですか、その緑内障か白内障か知らんけど、実は7割ぐらいがもうそうやとか。
うーん、まあ、
いやもうこの眼球もそもそもが
限界、
60年ぐらいしか持たないじゃない。
じゃあ本当によく言うけど、うん、まあ、睡眠っていうか疲労したらダメなんでしょうね、
うん、
あ、要はずっと一線で稼働させ続けてたら、うんうん、痛みも激しいじゃないですか、
うんうん、
それぞれよくネットで出回るあの水木しげると、
うん、
手塚治虫と石森章太郎の違いは睡眠力だみたいな。要は活動をむちゃむちゃしてないから、
うん、
まあなんだろうな、緊急なんか、
でも水木さんも働いてると思うんやけど、
働いてると思うけど、
うん、
あの人生の総出力っていうのは100だとしたら、
まあまあまあね、
100をギャーって詰め込むのか、薄く金沢の金箔みたいに伸ばす方がいいのかって考えると、特に短くでもいいのかなと思いますけどね。
まあ、手塚治虫と石森章太郎やったら別にそれでいいですけどね。全然いいですけどね。水木さんで水木さんで全然いいんですけど。
どっちもいいやんって。あれ見たら、うわ、思いますけどね。
どっちにもなってないパターンの方がほとんどですけど、
ね、うん、普通はね。
うん、いや、でも本当にもう最近はね、就活？
あ、終わる活ね。
うん。もう本気で、ちょっと、やっぱり、考えますね。
遺言も書かなきゃとね。
うん、だから、こう、まずは、今死んだらどうなるか。
うん、
で、まあ、来年、再来年死んだらどうなるか。5年後死んだらどうなるかって、もう、具体的にイメージが。
湧いてくるんです
か？湧いてくるし、まあ、できるように。
危険だな。
まあ、もちろんだからそうなっても、例えば子供が、心配しないようにとか。
うん。
うん、でも今この年だと思いますけど、若い頃に入った生命保険とか、
うん、
ほんま無駄ですね。
確かにね、
入らなくてよかった、うん、まあ、もう途中でやめてるんですけど、掛け捨てでいいやん、独身やねって言ったら。
まあね、安いのでね、
う
ん、
そう、
うん、
で、まあまあもちろんね、この会社によって違いますけど、多分あの会社とか組合からもお金が出たりするでしょ、なんかあった時って、うん、その1000万なりなんなり、そういう会社に入ってる人なんか特にいらないよね。
まあね、うん、その辺教えてくれないですからね。
教えてくれない、
ね、なかなか、
うん、なんであの高校とか大学にあの生命保険の時間とかないの？
あってほしいな。でもそうなったら多分、
うん、
日生の偉いさんとか来て、
うん、
やばいよやばいよって煽り立てるだけだと思う。いらないんだそんなものなんて多分言わないじゃないですか。ファイナンシャルプランナーって言ってる人は大体生命保険を売ろうとしてる人ですからね。
でも今はほら投資いっぱい出てくるじゃないですか、
うん、でもそれも別の商材を買わそうとする人ですからね。本当にいらないんだっていうような人は、うん、多分何の見返りもなく言うっていう人だと、多分50万ぐらい払ってすごく最適な答え出してくれる人だと、その人50万出す価値はあるんでしょうね、
うん、
だからみんな商品が紐づくから、
だからアドバイスしてくるだけで、商品が紐づかない場所って学校ぐらいしかないでしょ。まあ学校でもほとんど商品紐づくんだけど、大学とかやったら、
うん、
でも中学高校なら
あるかな。
でもいいじゃないですか、別に小学校6年生ぐらいの子が確定拠出年金になってるさみたいな。
そこまで考えるかな。
いやでも考えろって言ってはりません、みんな。
まあまあまあ、まあ、
上の方も国の方も会社の方も、
う
ん、
もう
断るごとに
当てすんなよ。
だって
こんなこと
会社のメールにも月に何回も来ますよ、なんとかメールマガジンみたいな。なんとかしろよって話でしょ、あれ。
だって、いや、あんだけ言ってたのに、年金かけてたのに、
うん、
俺は知らんからって言うんでしょ、今。
まあ出ないとは言いませんよ、うん、
誰が言ったってね、言ってましたね、うん、
言ってましたね、
あの、
マキコさんが、
イエスマキコがね、
イエスマキコさんが払ってない、
年金がなくなるって誰が言った、
払ってなかったイエスミさんが
言ってました、 けど、
はい、まあそうですね、だからそこら辺はもうちょっとこのやっぱり教えてほしかったな、
やっぱそんな需要必要やな、
そうだから最近すごいその投資熱とかそういうのとかいっぱいみんな気にされてて、うん、本もいっぱい並んでるじゃないですか、うん、だから、まあ、僕も見たりとかツイッターに流れてきたら読んだりとかするんですけど、もう50でしょ、
うん、もういいやん、もう今更
コツコツ貯めてって、コツコツもクソもあれへんやろ、もう
あと20年ぐらいあったとしても、
今からやんねやって一発逆転しかあれへんがな全額ぶっ込んだらみたいな感じになるじゃないですかいやそれは今二十歳やったら、
うん、
月々3000円から始める投資みたいな本がいっぱい売ってるじゃないですか、うん、3000円からでもあの将来安泰みたいな、ほんまかどうか知らんけど、
いや安泰じゃないと思うな、養分になるだけやと思うな、
まあでももちろん3000円でも毎月投資してればそういう方に目が向いて考えがいってね、そういうの考えるようになれば、
まあまあそれはそれで3000円の投資の意味はあるんでしょ
う、そうそうそう、あるからね、それは全然いいと思うんですけど、うん、そんなん言い始めたら最近やんか、
そう
どうすんの俺、
いやまあいいですよそんな気にせんでも、
なんかほんでしかもほら、あの下の人たちからは、うん、年金出るんでしょみたいなこと言われるんですけど、うん、出んのか俺、
まあギリギリちょっと、ちょっと
全額出ないと思う、
全額出ないかもしれないけど、
うん、だってあと15年ぐらいあるんやで、
うん、
年金もらうまでに
頑張ろう、
いや絶対15年の間にまた伸びるやろ、
またいろいろね、
70歳ぐらいまでとか6割になったりとか、
坂本さんの世代は73歳まで働いてもらいます、
だって今でも70まで伸ばすとか言ってるのに、
うん、もういやだってもう体悲鳴上げてると思うな、確かに
上げてますよ、大腿骨が上げてますもん今
なんとかしてくれと、先週っていうか、うん、まあこの放送だったら多分2週間ぐらい前にヒロさん、ヒロの一人道のヒロさんの放送を上げてるんですけど、
うん、
まあヒロさんに会いに行くわけじゃなくて、ちょっと仕様で大阪に戻らないとダメで、
そりゃそうでしょ、ヒロさんに会いに行ったって言われたら気持ち悪いわ、
うん、まあまあ実家帰ったんですけど、うん、
ヒロさんって今声を聞く方法って、
まあ、ないんですよ、
でしょ、
ヒロさんの声が聞けるのは乃木坂だけなんですよ
まあ、そうい
いよね、戻る場所があるってね、でもね、
まあだからあの何やったら、
うん、
メンバーに
でもね本人聞いて、まだ坂本さん聞いてないかもしれんけど、
うん、
もう俺喋られへんわって言ってましたよ、
喋ってるやん、
喋ってたけど、
うん、
喋ってたけど、なんかもう喋るべきネタもないっていうようなことは言ってたけどね、
あそれはね、あの怒りがないからですよ、
まあまあまあまあ、うん、まあまあまあ充実してはるんでしょうな、
そうそうそう、
ああそういうことか、いやでね、まあ去年もまあ去年大阪出張では行ったんですけど、
うん、
大阪のホテル取ったんですよ、
うん、
一泊だけしようと思って、
うんうん、
まあホテルの予約が取りにくいのと、
うん、
もう何このインバウンド対応でわけのわからんホテルがいっぱい来てるんですよね、うんうんうん、
変なホテルありますよね今大阪、
いや本当変なホテルっていうのもあるんですよ、うん、あの
本当に
ハウステンボスにある変なホテル、うんもあるし、
で
なんか
値段設定もすごいしね、
うん、でもうね、あのブッキングドットコムとかいろんなサイトあるけど、
うん、
あれやるともうなんか西内の方とかの会宿泊所とかいっぱい出てくるから、
うん、
なんか何がいいホテルかもよくわからないんですよ、だから昔でいうところのビジネスホテル予約センターみたいなってあったじゃないですか、電話かけて、
うん
う
ん、
ああいうところの水準のホテルが探しにくくなってるね、すごくね、
今ビジネスホテルすらないんじゃないの、
だからもう何かアパートメントなのか、
うん、
民泊なのか、
うん、
会員宿泊所なのか、もうよくわからない、
うん、
いろんなカテゴリーの車が走ってるルマンみたいになってるんですよ
もうほんまに
わけがわからない
行って当たりかどうかみたいな感じになってるでしょうね、う
ん、あれ大阪のホテル選びはほんと難しいですよ。あれ見たら
ピンからキリまであるからね大阪って、うん、
ホテル中央も新しい名前になってますよ別のアネックスみたいな。
いやだから本当にもう昔の西成のあのドヤ街の、うんホテルもあればもうその頃から、まあ、三つ星とは言いませんけどそれにあの、うん、ほぼね、うん、値するような高級ホテルもあったわけじゃないですか、うんまあ、リッツカールトとかもあってだから東京はまあ一定以上のもんがあるような気するんですけど大阪は本当にもうその星5つじゃ足らんやろっていう。
星5つよもっと連城10個ぐらいにしないと
それこそホテルに偏差値入れたいのにね。まあ、36?
あてえそれ西成のこと言ってる。
いやいや西成の中でもや
まあまあね
ホテル中央って結構偏差値43ぐらいあるよ。
あるある。いやまああるね、
うん、あるある。
まあ共同トイレですけど、
うん、
まあでも本当だから分かんなくてだから今でなんだ値段価格帯で選んで多分まあ5,000円6,000円から1万円の間みたいな感じで選んだら、
う
ん、
6,000円はちょっと、
まあ、ないないよ
怖いな。
ないない、うん、ないし。でよう分からんのが一人料金なのかなんかね、
あそのね
ツインタイプとか、うん、4人用部屋を一人で使うみたいなもんもあって、うん、
ややこしい。
ややこしくてこれ2段ベッドのツインです。それツインって言うのかみたいな。
なんか
で
そこホテルもあれやんじゃん5000円超5割引みたいな。タクシーみたいな、
ね、環境みたいなね。
そうそう。
いやだからかまさに本当環境の5000円超過の分は半額ですっていうのと同じぐらい、うん、これはツインの部屋を一人で使わせてもらえるのか。これ一人当たりの値段って書いてるけど一、うん、人で行って2部屋だ2
分ね
だって言うから多分これ1万円ぐらいになるんじゃないかと思ったら、うん、怖くて予約できないんですよ。
で電話で聞いてる間にいっぱいになるしね。
そうだからね。でましてや、うん、だから今東京の方ではファーストキャビンだなんだっていう、うん、ちょいラグジュアリーなカプセルホテルとかがあるんですよ、
うんうん、あるね。
でちょっと僕最近いびきうるさいだろうから、うん、あんまりそういうとこ行って人に迷惑かけたくないし、うん、自分がその被害に被る可能性もあると、
うん、
でたまたまワイヤレスイヤホンを忘れたんですよ、
うん。
じゃあ人のいびきで寝れない可能性もあるかもしれないから、あもうこれはここ除外せんとダメだな。で対してファーストキャビンって言ってるけど多分どうせ美人あのカプセルホテルなんですよ見てたら、うん、綺麗な、
うんうん、
本質的にはそれで6000円払うのはなって思うじゃないですか。
今日ものふもとっぱらもしかしたらそれ気にせなあかんかもしれんね。
うん近いからね。
近いから
誰いびきうるさいぞろなみたいな。
そう先に寝たもん勝ちみたいな。
そうかもしれない、
うん。
まあだからまあいろいろあって大阪帰っても本当にだからもう大阪も
昔はね日本
じゃないね。もう
あの京都とか奈良の観光するときは京都とか奈良で観光して大阪で泊まればいいっていう安易な考えがあったじゃないですか、うん、最近それも逆転っていうかまあもう京都も無理だし大阪も無理だし和歌山に泊まるかみたいな。
そう
奈良はそもそもホテルないからね作る気ないから
まあ全然ないですね、
うん、だからもう和歌山言うたってさもうあの廃墟のホテルとか全部潰して持てるから今さらまた一から建て直すと大変やけど、うん、あの関空のあたりとかも結構いっぱいじゃないですかこれのホテルも。もう一回和歌山に作ってもらうしかない。
まあね
あと三田とか
明
石とか。いや
全然あるあるある。
うん。いやもう大阪市内では無理ですよ
あれ本当に。でも東京とまあ東京でもそこまでじゃないよな。そんななんかイレギュラーな宿みたいなあんまりないなと思って。
いやそもそもあのだからその一定水準っていうのがなかったから大阪には。
だからそれがまたなんかぐちゃぐちゃになって、
うんうん、
基準がよくわからない。
だからもうそもそもお前もしかしたらもともと2000円ぐらいやったんちゃうかっていうのが
あるある
小切れにして。んで7000円とか8000円の値段つけて、うん、
ラブホテルを居抜きで改装して作り変えたみたいなのもあるし、
ね、あるあるある。昔は逆はあったけどね、
うん
うん、これ元ビジネスホテルのラブホテルちゃうみたいなでも今ももうラブホを展開、
まあまああるある
あのするぐらい、まあ、ホテルが儲かるというか
儲かってるんでしょうね。
もう部屋が足りひんというか。
いやだから本当に二段ベッドのビジネスホテルって何なのってこれ僕行ったら誰か上に上がってくるんですかみたいなまさにないと思うけど、
うん、
そう思っても不思議じゃないぐらい。と思ったら東横インとか絶対あの価格帯でって言うと安心だから、うん、東横インね、4、5年ぐらい前だったら比較で取りやすかったんですよ、まだ。
まだね。まだね。はね、だってラジオでね、東横イン、東横インってよう。
だから僕は東横名人ってなってるわけでね。
もう最近ではもう東横とかアパとか使えないから
。東横とアパ取れたらよかったねって。
一流。
一流ホテルですよ。安心だねっていう。安心。うん、まあ、地方だったら、うん、東横アパ、スーパーホテルは全然取りやすいし、まあ、道民もいいんだけど。
大阪は無理でしょ。
あれはね、無理。ちょっとそれをが分かってもすごいちょっと戦慄を覚えましたよ。
だから前大阪でホテル僕も探した時に、うん、その出張でね
実家帰ったら、うち帰ったらいいのに、
うわーって探しても、うん、いや、あの一緒に行く人がいるから、
はいはい、まあまあまあね、
もうなんかホテル熊田みたいな、なんかもう聞いたことないような、なんかこう
熊田ってあの、東市場っていうか、そうそうそう、平野の方の熊田、そ
う
そ
う
そ
う、もうだんだん
あんなとこにホテルあんの、
いや、ないと思うねんけど、なんかそれに近いような、近いような名前のやつが
あるよね、たまにね、
そうそうそうそう、
うん、ビジネスインなんとかみたいな、
そうそうそう、これ藤井寺ちゃんもみたいな、
あったあった、藤井寺球場の手前に民宿あった、
民宿じゃないわ、空いてないの、
はあ、いっぺん泊まってみたけどね、そのホテルね、
うん、いや、これもう地元知ってるやつでないと土地勘分かれへんやろっていう知らん人にいきなり道明寺行けみたいなことを言っても分かれへんでしょ。いや、あれはちょっと大阪で難しいね。
まあ、しちゃあね、
うん、
あの我がふるさともですね、世界遺産になるっていう話をしているんですけど、
え、あんたんとこ、
うん、あの堺古市古墳、
パピコの塔が、
パピコの塔は世界遺産にすべきだと思いますよ。
え、何が世界遺産なの？
古墳。
え、あ、人とこと全部合わせて、
あの辺の古墳を合わせて、
うん、
世界遺産なんですって。
え、あの藤井寺のあたりもも
う一応なるみたい。
あ、でも大阪の下半分の古墳全部合わせて、
どこまでがあれかよく分かんないですけどね。
だって未だに仁徳天皇陵って、もう、あ、今仁徳天皇陵じゃないねんな、あれ。
仁徳でいいですよ。
仁徳、うん、だと思うよ天皇陵っていう名前になってねんな、今。
そんな、え、仁徳と思うよ天皇陵、
え、違うかった、名前変わったって聞いたよ、俺、前。
仁徳天皇陵。え、何、それまた歴史の教科書が変わったってこと？
歴史の教科書が変わったんじゃないのかな。あれ、俺の勘違い。仁徳天皇陵ってあの堺にある
大仙古墳っていうのかな、
うん、あの大きい山とか言ってね、仁徳天皇陵は今でも仁徳天皇陵なのか、
それは変わんないですよ、
それは変わんないのか、うん、ただ仁徳天皇陵かどうかは分からない。い
や、それで言い出したらみんなそうですよ。だから可能性のあるところはみんな宮内庁の掘ったて小屋がつあるっていう、う
ん、え、まあ、でも奈良の古墳は全部あれ宮内庁もんな、やっぱり、
まあ大体はそうじゃないですか。
おお、堺観光ガイドには仁徳天皇陵古墳って書いてますわ、うん、物の始まり何でも堺って、
あら、すごい大きく出ましたな。
堺の人たちみんなこんなこと言うん
です。え、何か、なんかそのお隣の国みたいになってる、お隣の国みたいじゃないですか。
いや、でも昔から言ってますよ。
え、ここは発祥2だみたいな。
そう、万博文雄さんもずっと言ってましたもん。物の始まり何でも堺って。堺から来たっていうのはあるんでしょうけどね。
まあまあまあね。
そうかそうか、仁徳天皇陵は仁徳天皇陵。
まあでも、前もラジオで言ったけど、どうやって古墳を見せるのかって、どう考えてるのかなと思って。
立体的じゃないもの。
そう、立体的なんですよ本当は、
うん、
でも森だからね、ただ単なる。
そう、俺初めて見た時あれ古墳やって気づかへんかった。
でそうですよ、
うん、近くまで行っても形分かれへんねんもん。
まあだからドローン飛ばすとか、
うん、
ね、ヘリコプター飛ばすとかぐらいしないと、
うん、
何も分かんないのに、よくあんなものをユネスコも認めるなと思って、どんだけ金積んだんやみたいな。
金積んだらいけんの？
分かんない。いや、そういうもんでもないと思いますけど、モンドセレクションみたいなものになりつつあるじゃないですか、世界遺産って。
いや、もうそうでしょ。
うん。
もう熊野古道あたりからちょっと怪しいと思ってる
けど。怪しい。
うん。なんかあんまり価値ないですよね、もう。
そうですね。
うん。あ、世界遺産に登録される見通しになったのは、モズ、
うん、
古市古墳群。ほんならもう、堺から羽曳野まで全部やん。
そうですよ。羽曳の丘陵。全体。
全体。
うん。 ったら世界遺産になったって言ってもこれは全然誇れなくて、
うん
うん、いや何もないよこんなんて超冷ややかだと思うんですけどね。
ただ仁徳天皇陵と書かれてしまうと、
うん、
疑問を抱く研究者も少なくないので大仙古墳でいいだろうみたいな、
あっていうまたイデオロギーの話になってくるのかな。
一応これ誰のお墓ってことになってんでしたっけ。仁徳か、
仁徳ですよ
仁徳、
仁徳さんですよ、
仁徳さん。でもほらこれ一応日本で一番でかいことになってるじゃないですか、うん、次は王子でしたっけ。
王子は羽曳野にあるやつですよ、
うん、仁徳天皇さんってそんなすごい人だったんですか。
いやだったらお墓が大きい人でしょ。
ちょっと中見てみないとそんなにすごいもんかとかよく分かんない。
だから中掘り起こされてるから見えないから。
だって綺麗な絵って高松塚ともう一つキメラ、キマラ、
キメラ、
うん、ぐらいしか出てきてないじゃないですか、
うん、昔は綺麗かったんですよ。
あそうなの。
多分ね、
うん、
見たんっていう話ですから、まあ、大きければいいんじゃないですか。ただ単に
大きい言うてもね、
うん、
横から見たら全然やからね、あれ。
そうそうそう、わかんないんですよ。
何この林みたいな。
どこまで行っても。
うん。
うん、
まあでも、まあ地元が世界遺産になるんで、
うん。うん、
ますます、その、まあ、あの、まあもしかしたらそのうち、あの、世界何大学科になるかもわかんないけど、お客さん来てくれる可能性あるじゃないですか、堺と羽曳の。
ああ、でも観光協会が多分できてないって話なんで。
地元は。羽曳をホテルにすればいいやん。
あれね、すっごい値打ちあると思う、ホテルにすれば。
でしょ？で、あれ使ってないでしょ？ PL の野球部の寮。
うん。あ、ホテルにできるわ。
うん。
二段ベッドです。
二段ベッドです。
ツインの部屋どうぞ。
そうそうそうそう。あ、これ辺やったらホテルいっぱいできるでしょ？
ああ、そうね。確かにね。
いや。
今こそ平野の方からモノレールを通すっていうね。ずっと言ってたんですよ。モノレールが来るから、モノレールが来るからって。待てど暮らせど来へんみたいな。
サイトとかの方には通ってるのにね。
通ってるのにね。やっぱり南の方にはやっぱりね、柄が悪いから来たくないんですよ、みんな。
ああ、やっぱりそうか。
うん、
いや、でも、南の方はいいのにね。
まあ、安いしね、
安いし、いろいろ便利だし、近鉄特急は早いし、広いし。
まあまあまあ、
うん。いいと思うよ、南の方は。あの、南下線も通ってますし。
まあね。
うん。横の移動が大変なだけで。縦の移動は早いですからね。
まあ、確かに。
うん。
そういう話もしましたけど、
うん、
でそのヒロさんの収録が終わって、うん、その翌日にまた東京帰ってきたんですよ、
うん、
で飯食ってなくて、
うん、
ずっと地元のラーメン屋にね、うん、行きたいラーメン屋があったんですよ、うん、で坂本さんでまずいラーメンって食ったことあります？
まずいラーメン、
うん、
そう言われるとまずいラーメンってそうないです、
ね、ないでしょう。
王将のラーメンでもそんなにまずくないでしょ
う。
まあ俺が唯一食べられなかったのは富山かどっかのブラックラーメン。
ああ、とブラックラーメン。
俺あれ最後まで食べれなかった。あれまあまああれは
辛いから。
うん、辛い
から。ああ、まあまあ最初の一口二口は美味しくいただけるけど、あとが辛くなる。
ほんでご飯欲しいなと思ったらご飯ないって言われて、
うん、
ブラックラーメンだけをひたすら食うっていう。いやあれはちょっとやっぱりあのこちらの、
まあ、合わないっていうのはあるんでしょ
う、うんうん。こちらの責任だと思います。ああいうもんですから。
でね、僕の地元に夜の8時ぐらいから営業してるラーメン屋があるらしいんですよ。
それは美味しいでしょ
う。うん、
普通
ね、うん、大きな幹線道路沿いにあって。うん、で古ぼけたところで、でも車で通ったらいつも空いててお客さん入ってるんですよ。
あ、常連さんがちゃんといるって。
うん、で食べログとか見たら、うん、あのおじいちゃんとおばあちゃんの老夫婦が一回切り盛りして頑張ってますみたいな、
いいじゃん。
夜中に空いてて嬉しいお店ですみたいなこと書いてるんです。
いいじゃないですか。
まあ今日は一遍まあ10時半ぐらいに帰ったから、食おうと。で。さすがに醤油ラーメン食うのも残ないから、
うん、
チャーシュー食おうと思って、うん、チャーシュー麺って頼んだんですよ、
うん、
でまあ厨房でおじいさんがちゃんババーンってこうタンメンとか作ってるんですよ。その場で切ってて、
うん、
でもう山盛りなんですよラーメンが、
うん、いいじゃん。
でおじいさんが多分ねもうボケ出してるんだと思うんですよ。
もういいのかそれ。
もうねもう分量がおかしいんですよ。
あ、もういろんな分量が
いろんな分量多くて、まあまあまあ、器もでかいっていうのもあるけど、うん、麺多分ね、二玉分ぐらいあるんですよ。
もういいじゃないですか。
いや、嬉しいんだけど、
うん、
麺が伸びまくっていて、
うん、
もう食えたもんじゃないんです で、チャーシューも、うん、筋張ったチャーシューで硬くて全然美味しくない。
噛み切れない。
噛み切れない。
今時流行りの柔らかいチャーシュー。
チャーシューもなく。
でもそれは昔からの売りかも。
いやー、で、また、いっぱいワカメとかバーンってついてってるけど、ワカメも当然味ないし、うん、なんか浸ってないから、ワカメもうまくないし、
ワカメそのままぶち込ん
で、飲んでるだけやから、これは拷問やなと、なんとか早く終わらせて、こう、なんとかこうやって、こう、こうって思って我慢したんだけど、うん、もう無理で、
残した。
残して、で、早く店出なきゃって思うじゃないですか。うん、で、うん、なんかね、トイレを借りた時も、うん、おばあちゃんがすっごい座るかったんですよ。で、なんかね、
よう入ったな。
そう。で、古い製麺機とか置いてあって、うん、それさっき言ってたような、あれですよ、あの、
上にね。
上に水道タンクがある、うん、和洋式便所みたいなあるじゃないですか。うん、ちょっと怖がりになってる、うん。やったんですよ。
もともと和風やったのに。
そうそうそう。うわぁ、臭いな、このトイレとか思いながら。で、また、食ってたんですけど、うん、もう伸びている量が多すぎる、食えない、うん、なんとかこの老夫婦を傷つけずに、
いや、態度悪かったでしょ、おばあちゃん。
おばあちゃんも多分態度悪い。
じゃあもうええやろ。
もう向いて、でも、もうとにかくこの人だろう傷つけずに、うん、自分も傷つけることなく、うん、帰りたいと思ったから、ちょっと麺とかさーって見えないように、う
ん、食ったふり、ね、
食ったふりして、うん、さっと、出たんですよ、
うん、
で自転車の鍵カチャカチャつけたら、うん、僕お金払ってなかったんですよね。
食い逃げやん。
食い逃げやん。食い逃げでおばあさんが後ろから、あのお題ないんですけどってめっちゃ怒ってるんですよ、
うん、
ってなって、今時ラーメンって、僕らが食べに行くラーメン屋って食券制大体多いじゃないですか。
いやいや、それ言い訳でしょ。
いや、まあそうだし、うん、まああまりにもうまさで、うん、もう逃げることしか考えなくて。
楽天ペイとかで払ってやればいいじゃないですか。
いやいや、ないし、そんなもうおじいちゃんおばあちゃんのお店だから、ちょっとね、いろんな意味でショックでしたね。食い逃げ仕掛けで未遂してたと。あまりにもまずくて、でも言えないじゃないですか。あまりにもまずくて残してしまって申し訳ないんで、早くここを立ち去りたかったんですとも言えないし、
うん、
ああすいませんって言うしかなくて、
まあでも警察呼ばれなくてよかったですよね。
よかったですよ。
だってそんなんでも、うん、ほんまに忘れたまま、うん、食い逃げですって電話されたら、
いやでもね、
ちょっと社会的地位が、
そうですよ
って話もありますからね。
あり得る話で。
あり得る話ですよ。
だから、
ほんで、その時にまた逆売りした、飛び込み人が、まずいからじゃーみたいなこと言ったら、ほんまにただのやからやから、ね。原因は、まずかったから。
いや、まずかったから金払う気もないっていうふうに、などと申しておりっていう。
そう。なんでこんなもんに金払わなあかんねん。
でもね、なんかね、常連客何人かいるんですよ。
その人たちは別のもん頼んでんじゃないの、
うん、でもチャーシュー頼んでて全然美味しくないチャーシューとか食ってる。ビールも大瓶700円ぐらいかな、うん、高いなと思って高いなと思いながら、
でもその味で育った人たちにとってはふるさとの味なんですよ。
でも多分その人らの麺はそこまで伸びてなかったと思う。
嫌がらせやねん。
え、見た感じ、うん、若いやつが気合があって
一元が、うん、
あ
全然出汁も違うと思うよ。
そうなの、
うん、こっちはほぼ
食べログにはそんなこと書いてなかったよ。
明治が食べた方はほぼほぼ薄い味の素でしょ。
うん、
全然出汁が違う。
まあもうあのね、
下手したら、
うん、
その麺、
うん、
あのドリフターズ形式のやつじゃないですか。
どういうこと？
あの志村けんが食べてたラーメンって、うん、イカリア長介とか加藤茶とか高木ブーあの中本さんとかあの新井中とかが食べたラーメンの残ったやつを全部一つの器に入れて、1年前にしてそれを食べてたんです。お金ない頃はね、志村けんっていう。まだ付き人やった頃。
いい話なのか悪い話か分かんないですね。
っていうドリフターズ形式のラーメンやったんじゃないですか、それ。
汚いものをいっぱい集めて、やったらこんな大きくなりました。
そう。
じゃあ何みんな食い残してるんやん、みたいな。
うん。
え、それ嫌がらせじゃないですか。
いや、嫌がらせ。嫌がらせ。
いや、だから。
そのチャーシューもあれでしょ、どうせもう作ってから2週間ぐらい経ってるやつでしょ。
もう一回リベンジで行くべきなのが、
で
もおばあちゃん顔覚えてるからなと思って。
あ、食い逃げの人って。
食い逃げの人って。
うん、
でもタンメンはそこまで大きくなかったんですよ。
まあもしその老夫婦のラーメン屋にチャンスを与えるとしたら、うん、焼き飯でしょうな。
焼き飯確かに美味しそうやった。
じゃあなんで焼き飯が入んねん。
いや後でもう一回食べログ見たら、うん、あ、美味しそう。誰か行ってほしいんですけどね。
いや俺は行かへんけどね、
東京だからね。
焼き飯でもしかしたら
大体言うじゃないですか、本当に美味しい店は焼き飯美味しいんだよ、
うん、ピラフと焼き飯ね、
うん、言うじゃないですか、通話通ぶった人は、
うん、あれなんかその使用人根性やったらこう火がうまいこと使えないんですよね、山岡さんに言わせると。
そうなの、
うん、お嬢様って呼ぶのはやめてみたいな。
また刈谷さんがわけのわからんこと言うんだな、そういう風に言って、う
ん、だからなんかよくわからない、火を使わなくちゃっていう。でもおじいちゃんに火使えると思えへんねんけどな。
うん、いやだから人を傷つけずにやろうと思ったら、かけが的になんか
痛たーってお腹押せて痛たーって
で食い逃げするの。
食い逃げじゃなくて、ちょっと今日
でも子供の頃とかってありませんでした、スーパーでお題せずになんかそのままふっと出ちゃったことって、うん、でもうあーせって戻ってお題したとかって僕2回ぐらいあるんですよ。
スーパーではない、
ない、うん、なんか他であり
ました、学校ではある、
あ、購買部とかそういうところで、
うん、そうそう、購買部ではあるんだよ。
ああ、で後でああやばい
って。ほんなら1ヶ月ぐらい経ってから校長先生が、購買部の金額が合いません。
みんなでも絶対購買部とか合ってないはずやけど、あまりにも乖離が激しかったのかな。
うん。で食堂のね、
うん、
まあみんなわーって昼休み来るじゃないですか。
うん、
でみんな取っていくじゃないですか。うん、で食券の数が足りないと。
うん、
食堂のおばちゃんは泣いてます。
泣いてんのかな、
うん
うん、
足りない分はおばちゃんたちが出し合ってるそうです、うん、っていう工場センサーの話を月曜日から聞かされて、
うん、
めっちゃうんざりした記憶はあるんですけど。で、まあ、まあまあ高校生やからねって思ってたけど、うん、大人になって会社で無人のなんかこの台車の上に
オフィスグリコ的な
やつで金額が合わへんことがあって、うん、
金額合いません。
部長みたいなのが出てきて、グリコの人が泣いてます
よ。いつも泣いてますって言うんやな、小塚な。
そうやね。あんまり途中腹立って食ってもないけど、500円玉入れたりとかしてんのに、足れへんねんて。
え、食ってもないで500円玉入れんの？
そう。
悪い、誰かのために良かれと思い、
うん、まあ、誰かのためっていうか、もう足れへんかったら恥ずかしいやん。
会社としてね。
会社として恥ずかしいから、うん、もう、例えばまあ、もうその、
それ
サンダーなんとか取っても500円玉入れた
ら。ブラックサン、釣り合いられよって。
カシャーンって入れてんのに、また月末だったら部長が来て、今月も会えませんでしたって。誰やねん、払ってないのと。
そんだけプラスにしてんのに。
そう。
でも、もうひょっとしたら、金を取ってんじゃないか。
いや、もうそれぐらい。なんかこの、
取
り持ちつけて中から500円玉抜こうとしてるやつ取るんちゃうかっていうぐらい。でももう今日分かったわ。やっぱ明治みたいなやつおんねんな。
いや
もう。忘れる。もうほんまに忘れるやつが。
あのね、短期記憶メモリーがないっていうのもあるのかもしれない、他の考え事をしてて、まあ、うちの会社も無人でセルフレジなんですよ、うん、でたまにコーヒーを頼んで、小さい今ビスコあるじゃないですか、
はいはいはい、
コンビニで売ってる、
うん、
だいたいセットで頼むんですけど、コーヒー入れながらコーヒーまでドリップするまで30秒40秒かかるから、うん、やって、あれ俺生産者かなどうかなってすごい不安になる時があって、
あ、でもおるおる、たまにね、今
2回や
った、今ちょっと手持ちないから後で次来た時倍払うわっていうやつ絶対払わへんでしょ。
絶対払わないと忘れるもんだって。だって飲み会の時に、うん、あ、明日返すからって言って大体自分も忘れてること多いし、ごめん一人が言われないとやっぱ忘れないよ。
だからほんまにね、俺ちゃんと一応ちゃんとした会社だと思うんですけど、こんな会社でもやっぱりこういう風になるんだなと、うん、
いや忘れる人もいるし、ちょっと、ね、
小さい頃ね、親戚のおっちゃんが言ってた、10人おったら1人泥棒っていう言葉、
そんなこと言われたの？
言われて10人おったら1人は泥棒絶対入ってるからなって、
うんうん、
だからその簡単に机の上に捉えるような置くなよ、
そうですよね、
そう、それはお前が悪いねんって、
そう、さあこのキャンプのこの場所も一旦僕らが買い出しに行ったりご飯食べに行ったらどうなってるか楽しみですね。
もうタープなくなってるかもな。あらっていう、あれっていう、
やっぱなんかすごいとこ移動させられてるかもしれないですね。
まあ、でも実際花火とかではありますからね、
ね、
運動会とか
気をつけないとね。ということで本当にね、まずい料理を食べに行った時は、うん、本当に注意しないとダメだなと、もうこれ修行だと思って、うん、全部を食い切る努力か、
う 逆に釣りいらんからもう金パーン置いて。で
そうですね、うん、バーンですよね。そうそう、なんかでも言ったらそれもお客さん足りないんですけどって言われるかもしれない。
なんかこう外国ではほら例えばこういう置き方したらまずかったっていうサインとかなんかあるあったりするじゃないですか。
じゃあ分かりましたよ。僕は割り箸でバッテンでしといてよかったんですか。そうそう、ゲームセットみたいな感じでしといてよかったんですか。そ
う
そ
う、爪楊枝でねこうやってゲームセットって作って
まずいってこうタコ先生の頭の体操みたいな感じにしといてよかったんですか。
そうそう、まあまあ普通は残せば分かるけどね。
NG とかってしとくとか、
うん、いやただのそれ待ちぼクイズやと思われるよ。一本動かしたらいいんかなみたいな感じになるから。
うわー、あのラーメン食ってほしいな。
大阪ってでもホテルもラーメンもピンからギリまであるんですね。一定水準っていうのがないのね。
いやでも僕は東京ですよ今言ってたのは。
えラーメンって東京、
東京の僕の
大阪のラーメン屋じゃないの。
違う違う、地元、地元で、うん、うちのそばで
地元っていうから俺絶対パピコの近くのラーメン
屋。違う違う、絶対パピコのそばのラーメン屋は美味しいよ、うん、多分。だって南大阪なんて、うん、めっちゃ口悪いやつが多いから、
ちょっと、淘汰されるから
ね。淘汰されますよ。ある意味ね、試されてるんで。
でも逆に、
東京の人優しいんですよ、多分。
逆に東京って、うん、人多すぎて飯の時間めっちゃ並ぶから、うん、あぶれた人たちが行くんで、まずいラーメン屋でも生き残ろうかな。
夜中ですよ。夜中でその辺ラーメン屋なんやけど、そのでも隣にも、なんかね、夜中にしかやってない蕎麦屋さんみたいなのあるんですよ。
まずいんやろ
多分。
でもその時間はそうしかない？
ない。でいつも
どうしよう。でもこんだけ喋ってるってことは、うん、どっか病みつきになってるんでしょ。
何ちょっとなんか麻薬的なものを言ってるってこと。そう
そう、怖いもの見たさ的な。うん、いやでもまあラーメン間違ったけどチャーハンならとか、
うん、あチャーハンな、
そう、甘酢あんかけならみたいな。
うん、まあ、そこまでバリエーションないんですけど。
そうか、東京やったんか。それは失礼しました。
いや
すっかりパピコの塔で出されてるラーメンの話だと思う。
パピコの塔は別に出さないですけど、まあ本当にね、パピコの塔はみんな見に行ってほしいんですけど、世界遺産はあっちの方にすべきですよ。
いやパピコの塔ってね、うん、あれお金ないから潰してないだけやろ多分。
うん、多分
あれいつ潰されてもおかしくないよ。
まあ、まあ、周りに、ね、別に何もないから、うんうん、危険性がないからいいんですよね。
うん、いいけどね。うん、うん、まあでも本当に大変な大阪でしたね。
いやもう大阪は大変じゃなかったんですけど、うん、東京帰ってきてからが大変なんです
よ。東京帰ってきてから大変なんです
よ。いやでも本当まずいのを食うときは、うん、
気をつけ
て。いやいい格好しちゃダメだなと、
うんうん、まずいならまずいと、
うん、お口に合いませんでしたかって言われたら、うん、
はい、
ちょっと体調悪かったみたいですねってもう言う努力、勇気、
うん、
勇気を持って飲食店に。
まあでもそれ、まあ僕もたまに言いますけどね、あ、こんなに多いと思ってなかったです。
ああ、こんなに多いと思ってなかったんで、ですね。
そうそう、は
い。じゃあそんなこんなに多いと思ってなかったやつがチャーシュー麺頼むのかと思いますけどね。まあまあ、ある意味ね、愛情たっぷりだったと思うんですよ、小林さんが。
そう。
うん、
この子ならこれぐらい
食ってくれるだろうみたいな。辛かった。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。